藤沢歴史探訪、今月は湘南高校の100年とこれからをテーマにお届けしています。それでは今回も湘南高校同窓会組織である小友会の皆さんにお話を伺っていきます。今回は昭和30年卒業の遠藤昭夫さん、31年卒業の天野武和さん、34年卒業の太田直樹さん、36年卒業の田辺勝彦さんにお話を伺います。それでは天野さん、学制改革により湘南高等学校としてスタートすることになりますが、その当時について教えてください。
戦後まだ占領下ですが、昭和22年の4月1日に学校教育法というのができまして、小学校が6年、中学校が3年、この9年間を義務教育とすると。でその他 GHQ の一部強硬派が主張した全国一律に男女共学、単校型教育、それを実現しろということだったんですが、私学では必ずしも実現されませんでした。公立でも一部実現していません。今でも実現していませんよね。で昭和23年1月に初代の赤木校長は退任されました。で2月に第2代校長の神林朝次郎先生が着任しまして、同時に定時制、通信制の設置も決まりました。で昭和23年4月1日ですが、湘南高等学校と改称しました。で湘南中学の2年生だった生徒はそのまま中学校3年になりましたから、1年間実質的に中学校が湘南の中に並存していたと、こういうことになります。
それでは湘南高等学校としてスタートしました。部活動の活躍については遠藤さん教えてください。
文化系と運動部系に分けて考えますと、全国大会の上位の成績に絞り込みました。まず大学進学においても東大への進学は常に全国ベスト10に入っており、早稲田慶応に至っても常に全国トップクラスの実績を残しました。部活動ですが、文化系では弁論部が昭和25年に現在の拓殖大学主催の全国雄弁大会、また翌年の昭和26年に敦賀高校主催の全国弁論大会でそれぞれ優勝。定時制弁論部も昭和38年に明治大学主催全国定時制弁論大会で2位に入っております。あと吹奏楽部ですけれども、昭和27年に朝日新聞主催全国吹奏楽部コンクール高等学校の部で優勝しております。そして昭和32年には岐阜市の大学生社会人参加の第8回全国弁論大会および全国高校弁論大会の2つの弁論大会で当時1年生の村松健一さんが優勝しております。昭和52年に第1回全国高校囲碁選手権大会男子の個人戦で当時1年生の金子俊道さんが優勝。さらに将棋界では昭和59年に全国高校将棋選手権大会女子の部の個人戦で当時3年生の斉田春子さんが優勝。斉田さんは後にプロ棋士として大活躍されております。全国大会の団体戦では昭和54年に囲碁の部で3位、将棋の部で4位でした。運動部関係ですけれども、バレーボールが昭和23年8月の全日本高校配球選手権大会で全国2位、サッカー部は昭和23年11月の第3回国民体育大会で2位、その後全国高校サッカー選手権大会に6回出場しています。それから創部4年目の硬式野球部が昭和24年に全国高校野球選手権大会で優勝。フェンシング部ですけども、昭和31年より全日本高校フェンシング選手権大会に男女とも毎年のように出場するようになりました。あと定時制通信制の生徒たちも昭和40年内に入ると各競技で全国大会に出場。一番顕著なことは通信制少年工科学校の軟式野球部、剣道部、柔道部、テニス部、バレーボール等が毎年優勝かそれに近い活躍をするようになりました。
さてそれでは埼玉県立浦和高等学校との交流も始まった頃です。ご紹介を田辺さんお願いします。
私は昭和33年に湘南高等学校に入学したんですが、その前年の昭和32年浦和高校からの申し入れによりまして、以後46回行われた対抗戦です。これは浦和高校が湘南高校と同じように文武両道という全人教育をずっとされていて、かつ東京を挟んでちょうど同じような距離にあり、大学の人学実績というんですか、それもほぼ同じぐらい。対抗戦といいますと、いろんな意味で良きライバルが得られるとレベルが上がるということだったんだろうと思うんです。1年ごとに両校を行き来する、それも専用の特別列車を仕立てまして、運動部の対抗戦と文化部は交換会をやられまして、我々母校の名誉のために懸命に戦い、懸命に応援して、そして連帯が生まれ、そして友情が非常に深められる、青春時代の思い出としては非常に大きく残る行事なんです。ですから卒業してからも浦和だ湘南だってのが分かると、本当に旧知の友のように親しくなるというようにも思います。
そして太田さんも当時の様子を教えてください。
33年になりますと、私は3年生でしたけれども、湘南でやったんです。でその時負けましてね、そしたら最後に松川翔太郎校長先生が、湘南はちょうど火事で物質も焼けちゃって優勝カップを置いとく場所がないからお預けしときますという面白いスピーチされたのを覚えています。
今湘南高校の火事というお話もありましたが、この頃学生が学んでいた校舎はどのような様子だったのか、天野さんお願いします。
私は3年間ずっと開校当時からの初代の校舎で過ごしました。木造で2階建ての本館のほかに美しい中庭を囲んで講堂兼武道館、昭和11年に竣工しましたが、その頃中学校では日本一と言われた体育館、理科の標本室兼実験室、比較的新しいですが図書館、それから小遣い室と呼ばれて住み込みの要員さん夫婦のお住まいなどが配置されていました。で、他に運動部文化部各部の部室もありました。特に申し上げておきたいのは、昭和5年に生徒と教員が力を合わせて掘ったという25メートルプールがありました。
それではプールを作ったということで、ここからは太田さん教えてください。
1968年、メキシコオリンピックがあったわけです。その時の水泳の監督で来ていたのが古橋博之進さんです。で、私は水泳チームの通訳をせつかせたもんですから、普段何かと雑談する機会がありまして、で古橋さんが、湘南には随分私お世話になったんですよと、どうしてですかって言いましたら、この湘南のプールを貸していただいて、で一緒に古橋さんだけじゃなくて橋爪志郎さんとか、そうそうたるメンバーの方がここに来て泳いでおられたと。ですから藤山のトビウオの生みの親とまでは言いませんけど、片棒ぐらいは湘南も担がせていただいたかなというふうに、私はその時とても嬉しく感じたのを覚えております。
天野さん、当時の様子いかがでしたか？
私がいた頃はもう35年ぐらい経過していましたから、あちこち傷んでました。で、その修理をですね、担当するクラブ活動っていうのがあって、施設部と呼ばれていました。で、天井裏でも潜って修理するような身軽で屈強な生徒が楽しそうに仕事に取り組んでいました。で、さてグラウンドを見渡しますと、野球場のレフトの後ろの方にポプラ並木がずっとありまして、これが風にそよいでさわさわさわさわと素敵な音色が授業中の教室に聞こえてきたりしていました。また白州の高架にひばり上がるこの丘っていうのがあるんですが、本当に私たちの頃もひばりがさえずっていたんですよ。この開校以来の校舎が昭和33年2月24日夜半、火災で焼失してしまいました。不信火とされています。私はすでに卒業していましたが、学校のすぐ近くに住んでおりましたし、父も学校ができた時に入学した生徒でしたから、一緒に駆けつけました。で、ちょうど本館が焼け落ちるところでした。で、隣で父が、なんだこのざまはとつぶやきました。 普段は家庭でそういう言葉遣いをする男でないので、最初の入学生の一人としてその旧友たちの何ともやるせない気持ちを推測してですね、代弁したんじゃないかなと思います。
その頃在学生でした太田さん、いかがでしたか？
私は2年生の時に本館が全焼したわけですけれども、朝坂を登ってきたら焼け落ちていたので、なんだか狐につままれたような話だったんですね。でしばらく授業がなくて、みんなで後片付けに終わりました。で私たちが瓦屋根とかそういうのを片付けてますと、松川校長先生が回ってこられて、勉強ばっかりじゃなくてこういうこともためになるんだよなんつって、ニコニコ余裕のある方でしたね。その言葉が印象に残っております。
田辺さん、当時の様子を教えてください。
私は昭和33年の4月に入学なんですが、2月末に火災があって、校舎の3分の2が焼失した。他に卓球場、運動部の部室、文化部部室、柔道場が全部燃えたというふうに聞いています。私は火災で焼け残った3つの教室、その中の1つ理科教室がホームルーム教室で、そこでずっと授業を受けた覚えがあります。とにかく焼け残った木造の中で我々は大半を過ごしたわけですが、2年の後半コンクリートの本館というのができたんです。そこに3年生が入れてもらいました。でその後その次の中館というのができて、南館というのができて、今の校舎ができるのが平成7年、それの直前まで古い鉄筋コンクリートの建物が3棟あって教育が行われたようです。
今月は湘南高校の100年とこれからをテーマに、校友会の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。